はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は9月9日の火曜日ですね。今日は救急の日ですよ。年に1回の9月9日救急の日、ただの語呂合わせじゃないですからね。これちゃんと日本においては厚生労働省が定めている救急活動を普及しようという、みんなに知っていただこうっていう日ですから、皆さんちゃんと車運転してて後ろから救急車が通ってきたら路肩へ寄せて停車されてますかとかね、そのちっちゃいこともそうですけども、まあ当たり前にね、やれてればいいんですが、まあ普段からなかなかそういった緊急の場合を想定することって少ないと思うんですよね。まあ救急で搬送される方の 50% 以上が軽症と判断されるらしいんですけども、何かあったらね、救急車呼ぼうかな、もう どうしようってテンパってしまう気持ちもものすごくわかるんですよね。だからもうこれはどうしようかなって、やばいなって、自分では手に負えないなって思ったら、もう基本的には119番通報していただいたら結構なんです。ただこれ本当に必要なのかな、ちょっと悩むような場合とかね、すぐさま命に別状があるような気もしないけどでもって迷うときは、何度もねこの放送では言ってるんですけど、#7119、もう一度言いますよ、#7119、この番号にかけて相談してください。24時間365日ですね、そこに看護資格の持ったスタッフの方対応されますので、その場合はこういった応急手当をしてくださいとか、こういう対処をなさってください、または、あ、その場合はもうすぐに119番通報なさってくださいっていうようなアドバイスをね聞くことができますので、もう安心ですよね。やっぱり軽症の方がたくさん呼ばれると、本来重症で、すぐさま救急車ね、病院の医療の処置が必要な方に、すぐに処置を施せないっていうね、まあそういうリスクもありますので、みんながみんなっていう気持ちもわかるんです。ただやっぱり、ね、知識がないことを、知らないことを突然起こってしまうこと、特に子ども関係とかでね、喉に物詰めたとか、いきなり倒れて痙攣しだしたとかってなったらめちゃくちゃ焦りますから、もうその場合はですね、まあ119してもらっていいんですよ。そこに罪悪感感じてもらう必要はないです。ただそのちょっとした相談なんかはシャープ719とか、まあそういったサービスもね、今はねありますから、よかったらその検討してみてくださいねっていうのと、まあ、今日のね、このきっかけに、先日はね9月1日は、ね、関東大震災の日で防災の日っていう風に定められてましたから、やっぱりこういった機会において、そのご家族の方で、どういった普段からね、じゃあ救急だから救急箱とか、ね、薬を見直してみようとか、でこういうことが起こった時にはどういう風にした方がいいんだよとか、小さいお子さんにね救急車のお話をこうしてあげて、普段ね、まあ、消防車いつもシャッター開けて見せてくれてるね、消防士さんいはるよね、あそこに救急車も止まってるよね、救急車っていうのはこういう緊急の時に、消防の指令センターの方に指令が行って、火事ですか救急ですかで、それを受けて、ちゃんと住所を特定してそこに走らせていくんだよ。で、京都だったら平均でね、到着まではもう6分前後とかね、言われてますけども、まあそういう頼もしい存在なんだよっていうようなね、お話をしていただけたらありがたいなーなんていうふうに思いまして、もう消防の身を離れてから4年ね経ちはしますけども、まあこういった自分がやってきた奇跡をですね、まあ前もコネクティングドットで今までやってきた自分の経験っていうのは無駄じゃないなっていうことをね意識しながら、こういう発信活動もね、毎日こうやって喋ってる身としては続けていこうかななんて思った次第でございます。皆さん、今日はもう一度言いますよ、救急の日、ご家族で皆さんで緊急医療のことについて少しお話ししてみてはいかがでしょうか。ということで、本日の本題は、体づくりが資本、健康について話をしてみよう。はい。はい、こういうテーマで話してみるのも面白いんじゃないかな。皆さん、おろそかにしてないですかっていうお話ですよ。ね、体づくりとか。まあ、そのことについては僕は多分一般のと、なんていうんですかね、40代男性の平均よりかは、まあ、そこそこ体動かせる自信もありますし、まあ、健康な自負もありますよ。大きな病気したことないですし、今もですね、別に人間ドックをやっていて何かに引っかかるということはないので、はい。 そういうことでちょっとお話をしてみようかな。まあ、あらゆる活動においての健康が資本だよというようなお話でございます。さあ本題に入る前にお知らせをさせてください。もう今週末になってまいりました。9月の13、14日ですね。はい、こちら九州熊本合宿ということでガングロ大家さんにお話をいただきまして、リフレーム不動産キャンプ不動産をですね、まあ投資として学んでいこう、ただ投資というよりも実際にはもう事業ですよっていうことで、どういったまあ活動内容なのかっていうのはですね、またホームページ等も記載ございますので、月1にはこういった勉強会をですね、基本的には大阪の方で開催するんですよね。ご覧になっていただいたらありがたいんですが、もう今年度も決まってますし、来年度もですね、で年度今年は決まってる、来年もある程度決まっていってるので、よかったらご確認いただきたいんですが、はい、リフレーム不動産キャンプの、はい、ホームページですね。で、今週はちょっと趣向を変えて合宿行ってみようということで、1泊2日ですね、学ばせていただきます。で、ガングロー屋さんはですね、チクフルのビルの再生だったりとかマンション再生ね、まあそういったあの直される古いやつを購入されてるイメージもあるんですけれども、民泊を運営されるということで、そちらの会場をですね貸し切らせていただきまして、宿泊体験までさせていただくということで、そういったイベントになっております。そして9月14日の翌日ですね、この日曜日にはスタイフの発信者仲間でもありますとくちゃんさんが新築木造アパートを建てられまして、それの見学会開催していただくということで、いやめちゃめちゃありがたいですね。そちらの方を見せて学ばせていただくということで、そんなイベントにもなっております。よろしければ皆さん現地ご参加いただけたらありがたいですね。はい、ということで、こちら動画配信もですね1ヶ月間行ってまいりますので、そちらもよろしくお願いいたします。また10月11日はい土曜日、こちらも皆さん挙げておいてください。大阪の方で、開催いたします勉強会はアズマックスさん、はい、現役の消防士でありながら兼業許可申請を出してで、あらゆる不動産活動の他にもですね、利用室の運営とか、福祉施設の運営であったり、さらにはまた別の大きな事業をですね開始するんだっていうことをおっしゃられていたので、そういったことについてのお話もしていただくという、はい、そんな内容になっております。現役公務員の方は必聴の内容、そしてサラリーマンの方やすでにもう専業大家として不動産をですね、取り組まれている方についてもお聞きいただきたいなというような内容になっておりますので、ぜひともご参加くださいませ。こちらズーム配信や動画の1ヶ月アーカイブ配信もございますので、よろしくお願いいたします。そして、これ最後にしましょうかね。10月25日の土曜日です。はい、こちらは名古屋の副業コミュニティワクワクさんとのコラボイベントということで、特にまあお子さん連れの方ですね、ファミリーイベントでみんなで体育館を貸し切って遊ぼうぜっていうようなイベントです。まあ遊びがメインではあるんですが、家族の交流で、どういった方々とこうね普段ね不動産活動をやられてるのかっていう、まあ、家族ブロックといいますかガードといいますか、まあそういったことを取っ払っていこうぜっていうことが目的でもあります。子供同士の交流、そして奥さん同士の交流、そして旦那さん同士の不動産談義に花を咲かせるっていうようなことを一日行っていきますので、途中参加も途中退出もですね自由になっておりますので、よろしければまた詳細決まりましたら公開していきますので、10月25日の土曜日、奈良のねとあるね、まあ、山奥の方にはなっちゃうんですけれども、まあ、あの東海圏の方、関西圏の方がちょうど中間ぐらいのところに位置するかなと思って設定させていただきましたので、また詳細公開お待ちしているのはあなた方です。あなた方っていう言い方、私がですね、また公開していきますんで、日程だけ上げておいてください。10月25日土曜日です。さあそれでは本題いきましょう。体作りが資本ね。大事なこと、人生に大事なことは3つあるんですよ。お金、人間関係、そして健康。いや、この3つに大体こう人は悩まされてしまうし、それをクリアすることができたら、まあ、幸せな人生歩んでいける、まあ、基礎が出来上がるよねっていうことなんですね。で、まあ僕の、まあ、放送もそうですけど、不動産投資を始めた方ね、すでにやられている方に関してはこのお金というところをね、まあ、クリアしたいっていう思いで学ばれている方がもう日々ねいらっしゃいますでしょうし、それはある程度こう達成したからこう専業大家として今大家業をやっていて、さらに規模もどんどん大きくしていって、まあこれから事業としてどこまで大きくしていくかはさておき、ね、自分たち家族が食っていくだけの、まあ、収入はちゃんと確保できたよっていう、お金の問題はクリアできたよっていう方もいらっしゃるでしょうと、うん、なのでこれはもう全て皆さんね、少なくとも僕の放送を聞きに来てくださる方のメイン層としてはお金に対してはリテラシーを高めたいという意識の高い方だと思ってるんですね、うん、そしてまあ人間関係、いやこれも本当に あらゆる仕事においての悩みの第一としてはここなんじゃないでしょうかね。だってもう仕事内容が厳しいとかね、しんどいとかいうことがこう眠れないとか、あったとしても、まあ人が良ければ楽しく過ごせるし、ね、なんとか頑張ろうかな、この人のためやったらとか、ね、この会社のためやったらっていう風に引いてはね、なっていくでしょうしっていうことで、そう。いくら仕事がしんどくても人間関係が恵まれていれば、ある程度のことはやりこなせるっていうことがあるんですよね。逆に仕事内容はそんなに大したことでもないしね、いやむしろこう楽しいことをやりたいことがやれるような職場なんだけど、この人間関係だけがってなるとね、出勤するのが嫌になったりってあるじゃないですか。なのでまあそういったことはですね、このメンタルのこう整え方であったり、人との向き合い方、そしてまあ人を変えることはできないけれども自分を変えることはできるよっていうこの発想でもってですね、まあ視点を変えてみる、もうなんだったらそのね、仕事に固執することなく別の職場にこう移動してみるとか、転勤とかね、まあそういった転職っていうのを考えてみるも一つでしょう。でまあ家族の中での悩みっていうのもあるでしょうし、まあそれに関してもですね、全てまともにね向き合うではなく、まあ発散する場所が必要っていうのもあるでしょうし、まあそういったことでですね、心のバランスを取りながら、日々生活していくということが重要なんですよね。で、健康ですよ。これね、一番ないがしろにしがち。だからこのお金とか人間関係ってどうしてもこう対外的なというか人が絡んでくることなんですよね。お金がなかったらもう食わすことができない、家族を路頭に迷わすわけにはいかないと、まあ一人暮らしのね自分だけのことやったらそんな大したことはないかもしれないですけれども、でまあ人間関係はまああのね、ともかくね人との関係性の話なんで、健康はね自分だけで完結しちゃいがちなんですよ。変な話、体調悪かろうが自分我慢すりゃなんとかなるよねっていうような、多少の不調があったとしてもまあ過去の経験上、あこのぐらいやったら大丈夫かってなっちゃうんですよね。ダメですよ。健康はしっかり向き合っていてくださいよということで、ちょっと僕からのおすすめですね。まあいくつかあるんですけど、何をやっていこうか。早寝早起き。当たり前、当たり前のこと。あ、もうあの最初に言うときますよ。もう今日ね、当たり前のことしか言わないです。だってもうそんな突拍子もないことないですもん。実は夜中3時に寝た方が良くてね。もう夜はもう1時まで起きてても大丈夫、2時間のショートスリープで行きましょうとか、それ行ける人はいるかもしれないですけども、あの世の中に出尽くしてるんですよ、健康的な生活っていうのは。それをやっていくためのちょっとしたコツとかを言いたいわけですよね。僕は朝のね、あの5時にはまあ起きまして、でこうやってスタイフのね発信を行った後には必ず運動で、もう1日必ず1回は絶対に運動します。で、ランニングもそうですし、1日朝からこう出てですね、例えばじゃあ熊本合宿だっつって朝からこう、出発して、で1日何かこう動いてて、あーこれなかなか時間ないな、走る時間取れないなってなったとしても、お風呂入る前には必ずホテルの部屋とかね、そういったところだったらもう腕立て伏せをガーってこう追い込むまでやるとか、1回は今日は動いたなっていうことがなければもうね寝れないです。もうそれ習慣化のことなんですよね。で習慣化っていうのもね、あの簡単なこう伝え方、よく言う言い方で言うと、あの歯磨きなんて言いますよね。朝歯磨かへんかったらもう気持ち悪くてやってられへん、寝る前に歯磨かず寝るなんてそんなんもう考えられへんっていう感じは皆さんあると思うんです。と一緒なんです。僕としてはね、体動かさないでもう寝ることは無理みたいな。でこれをまたね、その自分が自分じゃなくなるっていう感覚もちょっと高みにいった発想としてはあって、これはもうアイデンティティが確立されているというか、僕はこうであるっていうね、人間だと。で、これはまあ自分の中で意識的にやっていくことではあるんですけど、少しずつでいいんで、最初からそんなレベルの高いことをやろうとしなくったっていいと。最初はもう10分20分ね、早く起きることからやってみるって、あそれ早く起きるだけでもちょっとすがすがしくね、窓を開けて朝日を浴びて、でちょっとヒーリング音楽なんか聞いてみたり、白湯を飲んでみたりで体をポカポカこう温めて、あ活動していくのに、あなんかいつもよりちょっと気持ちいいやなっていう風なことが思えたら、これねそれだけでも十分効果あるんですよ。でそこで朝のちょっとストレッチを入れてみたりとか、もうおすすめですよ。僕はもういつもやってますけど、朝はね、あのラジオ体操、アレクサ、ラジオ体操流してって言ってもやってくれますからね。まあ、ちょっとした体を動かすっていうことから始めてみましょう。ね、少しずつこれがもうやれるようになっていったら、あとはもう朝のウォーキングとかね、まあ、15分以上の有酸素運動が体を活性化させるっていうのもありますから、ちょっと歩いてみましょうと。でも今日もしんどいなって思ったら、 もうね、運動する服装はね、もう夜のうちに準備しておきましょう。ちなみに僕はもう運動する格好で寝てます。ね、僕のそのたまにね、ズームで、姿あらわにすることはありますけど、大体僕のズームの時って、全部スポーツウェアですからね。撥水性のあるポリエステル、加工のシャツ、を着てますし、下は短パンですしっていう。だからもう起きてすぐに、もうなんだったらもう靴下履いて、靴履いて、外に一歩出たらいつでも走れるっていう状況なんですよね。こうやって準備のハードルを下げること、そして行動のハードルを下げていくことっていうのが非常に重要ですと。で、運動習慣については、まあこういうふうに、例えばね、歯を磨くときに、必ずスクワット10回はやってみようとか、ね、そんなことでいいんですよ。もうたった10回だとしても、やれたことに意義があるっていう自分をね、納得させるっていうことが積み重なっていって、小さな成功体験が積み重なれば、人は大きなことをやり遂げられるんで。あとは食ですね。はい、食事のこと。食事に関しては、これまた僕は朝はこだわりがあるので、プロテインと、オートミールと、生卵と、豆乳をぐちゃぐちゃにかき混ぜたやつを600ワットの電子レンジで1分間チンするという、そんな流動食をもう毎朝食してますね。まあ最近ファスティングで朝抜いてたこともありますが、どっかのタイミングではこれはまあ食いますね。全然うまそうには見えない。ただ僕は大好きで、もう3年ぐらいマジでこれずっと食い続けてますよ。あとお昼はね、もう妻がね、まあ家で、自宅で昼食取るときは出してくれるんですけど、鶏の胸肉を低温調理したやつ、ね、胸肉ってどうしてもカッチカチパッサパサになりがちじゃないですか。ただ低温調理すると柔らかいジューシーに仕上がるんですよね。これ時間かけてね、いつも作ってくれてまして、それをスライスしてね、食べやすい形にして、サラダを添えて、甘煮油と岩塩ね、食塩、そしてキムチ、納豆、生卵、そして最近はね、やっぱり炭水化物ちょっと取らないといけないなって、ずっとこればっかりやったんですけど、体を動かすエネルギーに変換するのにどうしても、グルタミンだったかな、今必要なんですよね。で、それに変換しちゃうんですよ、タンパク質を。ってなったら筋肉の生成に、使うはずだったものが、わざわざこう時間をかけて体の中でタンパク質エネルギーにこう変えて、しまうのがもったいないから、ちゃんとエネルギーとなるような炭水化物は摂取した方がいいなっていうので、最近は米も食うてますね。あとね、お酒ね、これに関しては僕ちょっと最近控えようかなっていうモードにまた入ってきてますね。1杯目のビールはよしっていう感じに、なってます。で、2杯目以降ね、まあハイボールだとか、ちょっと日本酒しようかなとか、まあ気持ちの時もあるんですけど、次の日なんか残りやすくなってきて、そうなるとね、朝のねランニングにまた響く。いや、ランニングメインの考え方なってきてますか。いや、でもこれもいい方向性かなと思って、いや、うまいなって、まあこれ以上飲み続けてもなんか惰性な気もするなっていうのもあるし、で、まあ楽しもうっていう時はまあしっかり飲めばいいかもしれないですけど、ただなんか周りに流されて2杯3杯ってこう飲んでいっても、なんかね、やっぱりなんて幸福の低減っていうんでしたっけね、やっぱりそのどんだんだんだん1杯目のうまさよりはもう下がってくるとかいうのもありますから、で、体が資本ということを考えると、まあお酒って別に控えてもいいんかなって。僕十分トマトジュース炭酸でうまいですから、これもいつも毎日飲んでるんですけど、炭酸を1に対してトマトジュース5ぐらいかな、もうちょっとシュワッとするぐらいのやつが喉越しよくてめっちゃうまいです。で、もうトマトもね、もう食塩とかも入ってない純粋のやつがね、僕はもう伊藤園のトマトジュースですよが僕は好きです。塩入ってないやつね。いやーっていうの、やっぱり食べたものでね、体は作られますから、その辺は意識していきたいなって。で、これが、いや、そんな我慢したなんか食事意識高いの無理やわって思うじゃないですか、普段ね取ってない方。もう体がそうなっていくんですよね。なんか砂糖の多いなんかデザートとかを食べたくなくなっちゃう体になっちゃうって、ちゃう言っちゃいましたけどもっていうね感じでね、不思議なもんですね。いいですよ、体軽くて走れるし、40代にして、いや本当に今までなんかよりもかなり動ける体になってきたなって、いう風な思いがあります。よかったら皆さんも早寝早起きの習慣、そして軽い運動からでもいいんで、もウォーキング一番いいですからね、ちょっと音楽聞いたりとか、その街の喧騒をですね、耳にしながら歩くっていうのもめちゃくちゃ気持ちいいですし、そして食事についてもちょっと意識をしてみるっていうね、バランスよく、で、油物は控えたりとか糖分を控えたり、ま、自分の中でこれ体に合うかなって思ったやつをやったらいいですよ。ありとあらゆる健康法なんて世の中溢れてるんで、ちょっと試してみて、これ続きそうやなって思ったことをやってみたらいいんですね。クローズダイエットみたいなので飲んでたこと ることもありましたが、まあ続かないなって思うことはもうやめたらいいですしね、サプリメントを取るっていうことも、いやこれちょっと経済的にお財布締め付けるなって思うんだったらやめりゃいいですよ。うん、いくらでもできるの。ジム通わなくたってその辺の階段がジムだね、歩きゃいいんですね。ということで、本日はまあ体が資本ということで、不動産のお話も関わってきますよ。こうやって活動的になれればね、その内覧行ったりとか、もう現地ちょっと遠くだろうがちょっと行ってみようかなって活動的なね思いにこうなったりとか、全てはいいスパイラルに入っていきます。そういった、食と健康、運動のお話をさせていただきました。意識していきましょうね。どんどんもうなんか若い時20代の時はね、年配の消防の先輩方が、いやー体にガタが来ててな、私四十肩言うけどそんなないわ思ってたら、もう50になってから来たわっていう話とかもなんかうんだりして聞いてたんですけど、なっていきますわ、そういう風に。いやでもそれがあるから人生楽しめるんでね、その重要性、健康は大事だよっていうことを改めて、気づきましたっていうことで、皆さんにお伝えできたらいいなと思ってお話をさせてもらいました。またちょこちょここういうの話していこうかなと思ってます。さあそれでは今日の放送もいいねと思いましたら、いいねボタンポチッとよろしくお願いいたします。それでは明日もワク、今日もやね、ワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。